千年の部屋へ、この番組はですね、毎回ゲストをお呼びいたしまして、私千年こと千年原正俊とですね、トークバトルを行います。ポッドキャスト番組でございます。さあ今回はどんな方がいらっしゃっているんでしょうか。まもなくスタートです。はい、今回で52回目の配信です。今回の放送からですね、ゲストとは別にアシスタントの方をお招きいたしまして、ゲストの方と3人でトークをしてい、きたいと思います。そうすることによってですね、一人で出るのを、恥ずかしいと思ったり、ためらっている方がですね、出演しやすい、環境を作っていきたいなと思い、このシステムにしてみました。今週のアシスタントを早速紹介したいと思います。こちらの方です。どうぞ。
どうも、樋口です。
どうも。いやもうよろしくお願いします。本
当に、はい、よろしくお願いします。
この前僕の時のゲスト50回目の時もアシスタントをしていただきま、MC していただきましてね。
そうですね。
いやあの回は好評だったって聞いてますよ僕は。
聞いてないです僕。
いや聞いてますよ僕は。
嘘だ。
何回も聞いてます私本当。あれは
最初の30分は聞き応えはあると思います。
そうね。だらね俺がしちゃったのでね、あれは。
いやいや、まあまあ僕らも悪かった、僕らって言っときますけどね。
あ、まあ一人います。まあ今回はだから、まあこの前と一緒な感じなんですけどもね、まあ3人立っていくということで、
はい、
まあ、ゲストは後から登場しますけど、まあまず僕らが話したいのはあれでしょう
ね。
富士登山行ってきましたよ。富士登山、
いやすごかったですな。しかし
もうあれから何日ぐらい経ちましたっけ。4日ぐらい経つのかな。
いやもっとでしょ。だ土曜日に登り切って帰ってきてんだから、日月火水木5日
か、
うん、
どうです、環境なんか変化みたいなあります。
環境
なんか気持ちの変わったとか。
あーなんかもうほん、いや千年と多分違うかもしれないですけど、もっともっと山に興味持ち始めましたね僕は。
ああいいことですね。
だからもうあの登った後は、うん、もうちょっといいかなぐらいな感じはあったけど、帰ってきてね自分の撮った画像とか見たりとか、はい、でその YouTube で富士登山の YouTube とかも結構あったりとかするから、
はいはいはい、
そういうのもちょっと、まあ、自分とは関係ないですよ全然ね、うん、見たりとかするとまたちょっと、まあ、富士山にってわけじゃないけど、いやまあやっぱもうちょっと登ってみたいなとかっていうのはちょっと思ってますけどね今は。
その仕事とか普通のプライベートに対する考え方とか変わったりしました。
あ、それはね、はい、変わったというか改めて思ったよね。なんかいやまあ真面目な話。
いやいいんですよ真面目。
なんかこうやっぱ一歩一歩なんだなっていうのは。
あー今の深いね。いや登った人には分かる本当にそれは
ね。
あ、分かる。
もうだからすごい高いところ頂上は見えたりとか、まあ、するじゃない、はい、山小屋、はい、そこまで行かなきゃいけないなとかって思っても、
はい、わかる。
もう全然はっきり言って進んでいかないじゃん。
そうですね、
目的地もう歩いても歩いても全然近づいていかないんだけど、
これは本当に上に登れてるのかとか不安になった
ね。そう、うんうんうん、全然進んでねえじゃんこれみたいな感じだけど、はいはいはい、やっぱり一歩一歩下を見たり、まあちょっと近い目的を見つけてね、そこまで、はい、うんうん、次はここまでみたいな感じでこう進んでいくと、まあ、確実に進んでいくんだなっていうのがね。
いやいいね、
すいませんけど。
いやいいと思う。もう僕はね、もう、もぬけの殻じゃないですけど、もう目標を失ったというか、なんか暗、お前暗くなったなって言われましたね一回。仕事中になんかだんまりというか、もう目標、もうそこを目指して頑張ってたので、
なるほどね。
次の目標がないというか、ポーってしてます。だけど運転中に山とか見ると、ああこの高いよりこのね高い山より登ったんだよ俺はとかニヤニヤ、うんうんうん、山を見るとニヤニヤはするようになりましたけど、うんうんうん、なんか次の目標というか、もうね日本一っていうのを制したんだ俺はっていうのでなんか満足してしまって、あなんかダメだなと思って、なんか次の目標早く見つけないとっていう感じですね。
まあでもなんかいろいろいい、なんかなんていうのかな、また違う、まあ、山でも何でもいいけど何か出てくるでしょ多分。
そうですね、だから早くそういうのを、まあ要はこのね富士の頂上を目指してもう本当 2,3 ヶ月前からもっと前か、うん、動いてましたから、ちょっとねだからまあ何でしょうね、次の早く目標を目指すまではちょっと時間かかるとは思うんですけどね。
まあまあまあね、
今はちょっと余韻に浸っとくというかね、のぼせてます今感じ、
燃え尽き症候群ね、
それですね、燃え尽き症候群、
はいはい、
だから今日のですね、まあ今からゲストを紹介しますけども、
ああ呼ぶのね、呼ばない
ゲスト、いや呼ぶでしょそれ、
呼ぶのか、うん、
まあ、このまま2人でもね1時間ぐらい喋れますけどね多分ね、喋ろんだ喋るの、富士山以外でって言われても喋れますけど多分、
あ全然いけますけどね、
全然いけますけど、まあ実際その一緒に登った仲間といいましょうか、メンバーというか、本日のゲストはですね、8月30日31日にですね私たちが、富士登山してまいりました、そのメンバーでございます。本日のゲスト佐藤さんです、どうぞ。
どうも佐藤です、登ったよ。
本当にうるさいこいつは。
声が高いだけだから、声が高いだけ、
いや登ったね、
登りました。いや今の話聞いててちょっと同じ質問しちゃいますけども、なんか変、プライベートというか仕事というかそういうのになんか関係する気持ちの変化とかありましたか？
気持ちの変化はそこまでないんですけど、はいはい、見た目の変化といいますか、はい、会った人にやっぱり痩せたねって言われるようになりましたね。
ああじゃあ俺も言われたわそれ。
1ヶ月ぐらいにぶりぐらいに会った人に痩せたねって。
実際体重は落ちた？
実際でも 2,3 ぐらいですね。 2,3 キロは落ちてますね。
わ落ちてんねやな。でもないや佐藤は本当気使ってんのは本当、いやみんな気使ってましたあの4人は。
うん、でも佐藤が本当にね一番声かけてくれてたけどね。
うん、
なんでイラッとするんだろう佐藤に言われると。
なんでなんだろうな、
佐藤の癖しやがってって感じなのかな。な
んそんな感じで、
まあ、ジャイアン的 発想です。
発想だよね、発想だよね。
ステンさん本当に泣いてましたもんね。
え俺だけだったのあれ泣いたの？みんな泣いてたイメージ。ダメゾさんは泣いてないのは分かったわけよ。
うん泣いてない。
他の人は？佐藤は？
僕はまあちょろっと
だよね。涙出たよね。
で泣いてるところを千年さん僕茶化しちゃったんですよね。
俺の？
千年さんがそうなんかこうお父さんの声あれを持ってる時にちょっと茶化してたんですよ。
茶化してお前ずっと
茶化してた
んですよ。茶化感してあかんねんで、あそこは脳茶化感でいかないからあそこは。
なんで泣けるんだろうな。でもな俺泣けないんだよな。
乗っかりましたね、いろんなのが。まあ要は辛かったし、
うん、
だけどその登ったとこをみんなで見登れたっていうのもあるし、
うん、
で親父が見た景色ってこれだったんだっていうのもあったし、
うん、まあそれは、うん、
あの周りにいるお客さんというか他の人たちも感動してるのにももらい泣きというか、うん、僕の隣にいた女の子が本当に辛かったもんねって言って泣いてたんですよ。
へ
え。よかったねって。で今までずっと曇ってたのが、
うんそうね、
その何分か前にさーって引いて本当にパッて現れたじゃないですか、あの綺麗な景色が、うん、それが本当に神秘的で、
あれ本当不思議だよね。
不思議でしたね。あんないや運があるというか持ってるなと思いましたよ僕ら。あんだけ曇ってあんだけ霧があったのに、
うん、
まあ、太陽が見れればいいかと思ってたらあの雲の海っていうのね、本当に雲海って書く、
うんうんうんうん、
あの綺麗さ、
いやあれ本当すごかったわ。あれは
言葉で伝わらないですよね本当に。これはぜひ皆さん 嘘じゃないので、これはぜひ登っていただいた人しか見れないです。これは見ていただきたい。これはぜひ、あの画像とか動画とか後であのスポーツファンダンゴの方で出ると思いますけども、やっぱ全部は伝えきれないと思う、あのレンズ越しではね。
行かないとね、やっぱりね。
表現できます？うまく佐藤とか表現してくださいよ、あの
表現できないねって今話
じゃ佐藤やったらできるんかな思ってね。できませんかね。どうですか佐藤さん。佐藤さん、佐藤さん、音声切らないでください、佐藤さん。ロックオンです、ロックオン。
いや、もうあれはもう素晴らしい。
素晴らしいですね。
もう来ないですね、宣伝さんの。
あ、いや、変えましたね。散々僕が熱弁してね、これは表現できないって言った後にあなたに表現しろって言ってしまいました。すいません、これはね、本当に。性格が悪いです、僕はね。すいません。
いや、でもあれは本当確かに素晴らしいですよ。
素晴らしいです。
こんななるんだって思って、ね。だそのね、その日、あの太陽が上がってくるご来光の前の映像とかも多少あるけど、本当にもうなんか、ぐちゃぐちゃみたいな感じの映像なのに、
うん、
あの本当瞬間急に晴れたってのが、
うん、
本当繰り返しになっちゃうけど信じらんないよね。
信じらんないですね。
止まりできないですね。
止まりできないよね。
せいぜいさんずっと富士山舐めてたっつってずっと言って
ました。富士山を舐めてたね。
うん、でも結果的にそのさ、はい、ごめんなさいね、一回だけ
戻
った
けど、いい、大丈夫ですよ。
そのプリンスルートを選んでちょっとやっぱしんどかったなって気はあるでしょ。
ありました。
いや、このルートやっぱ失敗だったんじゃないなって、はい、俺もちょっと思ったりもしたんだけど、はい、でもよくよく考えてみたら、あのルートを選んだのってやっぱ高山病対策のために
そうですね
選んだっていう面もあるじゃない。
ああですね。で
そこに関してはやっぱり良かったのかもしれないなとも思ってんだけどね。
飛砲山でしたっけ、比叡山、比宝山、
宝永山、
宝永山、登ったの俺登ったのか、本当に
比宝館みたいになってました。
あ、宝永山ね。
しかも比叡山だったらもう滋賀だからね。
宝永山ね、ここはもうお願いしますよ。宝永山、宝永山はあれですよ、もう見た瞬間やっぱり一番の最初のテンション上がるポイントでしたよね。
そうだな、最初のクライマックスだね、あれがね、
うん
うん、
で馬の背もやっぱ綺麗に見えててね、
うん、
よかった。まあでも、まあ、いいとこはいっぱいあったんですけど、
うんうん、
まあしんどかったねっていう、まあ笑い話ですよね今はね。
まあまあまあね、
まあ行けてよかったはよかったです、登れたので結果的によ
かったと思います。
はい、ぜひこれで登山に魅力ね、富士山にしかも魅力を感じた方いらっしゃったらぜひね来年登っていただければ、もう今年はねやってませんけど、
はい、
はい、来年登っていただけたらなと思います。
はい、
はい、じゃあ続いてのコーナー行きたいと思います。千年の7つの質問。今3つの音が奏でてね、うん、じゃあ行きたいと思います。じゃあいつもあれがありますよね、心理テスト、心理テスト、これはアシスタントの方にも答えていただきたいと思います。
はいはいはい
はい、はい、
なるほど、ね、
はい、じゃあまず佐藤いきます。
はい、
はい、じゃあ一つ目の質問、出身地はどちらでしょうか。
出身地は神奈川県相模原市です。
相模原市、はい、ありがとうございます。続いての質問、将来の夢は。
将来の夢は、気象予報士。
俺分かんない、予報士。
うんうんうんうん、
はい、じゃあ続いての質問、今ハマっているものは。
今ハマっているものいろいろ考えたんですけど、
はい、
スパゲッティってうまいよねっていうのが
そう、ハマってるものになるわけね。スパゲッティうまいね、スパゲッティってきますよ。はい、じゃあ続いての質問、芸能人でタイプの女性は。
これはホリプロに所属されてる、ピーターパン役の高畑充希っていう女性。
あー、見れないな今。高畑充希さん、
はい、
わー見たいな、これ後で教えてください、見れたら。はい、じゃあ続いての質問、それは心理テストとなっております。次のですね、4つのタイプの人を嫌いな順に並べてくださいです。次の4つのタイプの人を嫌いな順に並べてください。じゃあ A からいきます。 A、好き勝手に行動するなどわがままな人。 B 掃除ができないなどだらしない人、
うん、
C 自分の意見を通せず内気な人、
うん、
D 人によって態度が違う裏表のある人、うん、まあ、わがままな人、だらしない人、内気な人、裏表のある人。じゃあ佐藤からいきましょうか。
嫌い順ですよね。
嫌いな順に、
DABC
DABC ね。じゃあ裏表のある人、わがままな人、だらしない人、内気な人と。
はい
はい。ナミゾさんは、樋口さんは、
僕は DBCA、 あ、 DBAC
DBAC ね。 B と A が逆なだけですね。
はい
はい、了解しました。じゃあこれ後でいきましょう。じゃあ6つ目の質問、俺って天才かもって思う時はどんな時でしょうか。
まあ大学時代にですね、
はい、
演劇をやってまして、
はい、
でちょっと新宿にあるちょっと有名な小屋、はい、演劇小屋で、お芝居やらせていただいて、
はい、
その時まあ賞レースみたいな1位、はい、2位3位4位団体で決めるやつで、はい、その時優勝しまして、
出ました、
その時の、主演をやらせていただいてましたね。
いや素晴らしい、これは天才です。あなたは、
優勝賞金50万と。
ありがとうございます。これ後で掘り下げましょう。じゃあね、はい、最後に質問、自分でも変だと思うけど、習慣づいちゃってるんだよなってことはどんなことでしょうか。
これは色ですね。持ってるものの色をもうとりあえずピンクか緑のどっちかにしたいっていう持ち物ピンクか緑あったら絶対買うっていう。
全然ちゃうけどね。
そうだっけ。
でも一緒に登った時は 黄色ちゃうか、緑、あそこ緑だ、緑だ、レインコート緑だったね。
そうですね。じゃあ帽子も緑でしたね。
ああ、ザックはでも違ったな、赤、
黒赤、
ザックは黒赤ですね。
ああなるほどね。まあでもこれ後で掘り下げたいと思います。はい、7つの質問ありがとうございます。
どうも。
さあ、ダメゾウさん、ダメゾウさん、樋口さん、ダメゾウさんって言うと、はい、あ、ごめんなさい、な、
うん、どうしようも、
樋口さん、拾いたいのなんか気になったことありますか、今佐藤が言ったことで。聞いてなかった、もしかして聞いてなかったあれ聞いてなかった。
映画の話か、
映画の話、映画じゃねえや、
主演した話してないですよ僕。
主演した話はこの前聞いたけど、でもそこはちょっともうちょっと、
そうですね、詳しく聞きたいですね。
ど
こ
ですね、
これ新宿の劇場って言ってダメなの、
これは。まあ、
小間劇場じゃないの、
言ってもいいですけど、そんなでかくないですよ。
あ、そんなでかくないのか。
そんなでかくないです。キャパは100入らないぐらいなんですけど。
新宿に他そんな100ぐらいの有名なとこある？
まあその有名っていうか、その演劇の中で、
うん、
有名みたいな。
コマ劇場はね、サブちゃんとかね、北島三郎さんとかそういうぐらい。
サブちゃんレベルにはちょっと僕。
ああ、なるほどね。これはどういった作品で、どういった。まあ、大学のサークルかなんかかな。
そうですね、大学のサークルから派生して、
へ
え、自分は本当主や、出演だけだったんですけれども、
はいはいはいはい、
その時にもう、脚本書いた人も演出の人も一緒に出るみたいな感じで。
ああ、作家兼出演者
で自分は出演だけ、
はいはいはい、
の主役をやらせていただいて、そしてちょっとやっぱり時間がなかったんですよね、その時。
はいはいはい。
そのこうは最初の顔合わせから、2週間ぐらいしかなくて。
すげえ、天才やん本当に。
でもうやっぱりもうずっと、それからずっともう小屋入りっぱなしでずっと練習するわけですよ。
はいはいはい。
でもであんまりうまくいかなかったりとかで、うおーってみんな頭がぐるんぐるんしてきた時ですね。
はいはいはい。
もともと2週間しかないのに、演出の方が消えちゃってですね、無理だってなって消えちゃって2日間練習来なかったんですよ。
大問題だよそれ。
でももうなんとか連れ戻して、その時新宿をフラフラしてたらしいんですけれども、
ちょっとなんかもう逃げたいってなったわけね。
逃げたいってなって逃げちゃって、
現実逃避。
でもさすがにあかんからこう連れ戻して頑張って、まあ
そんなマイルぐらい、そんなにその作品というかその大会に向けての、いや野球でいう甲子園みたいな、そんなノリなのかな、そんな大きなあれなの。
そうですね、まあでも結構もう自分たちでもう参加させてもらってたので、そのサークルとかじゃなくてサークルの中でやりたい人が勝手にやろうみたいな感じだったので、お金がもう出てないんで完璧に自分で自腹切る。
はいはいはいはい、あそうね、大変なんだよね演劇ってね、お金かかるんだよね小道具とかね。
そうですね、でチケットノルマもありので、
はいはいはいはいはい、
まあ赤は1人5万ぐらいはまあ確実に赤みたいな感じで、
お金かかるんや。だってああいう賞レース出るのにもエントリーするのにもお金かかるんだもんね。
そうですね、
何組ぐらいそれはエントリーしたの。
それは4です。
あそんなもんあれちょっと待って、話かかってくるねこれ
今までも
あれそんなもんなの。
4分の1です。
そんなもんなの。
でもそれってさ、何人ぐらいでその劇をやって、何分ぐらいの劇だったの。
やったのは本当に5人でやりましたね。5人でやって、で時間はでも1時間半はないぐらいですね。
いやでも長えな。
長えな。5人やったらセリフの配分け、配分、そう大変やなあれ。
そうですね、
長えな。
だって当たり前やけどカンペなしで読まなあかんねんもんね絶対
そらそらそ
ほら舞台、いや舞台下でほらこうこれいけるよみたいな、これ
いやいやいやいや、
タイムキーパー的な人もいないわけだからね。
でその小屋が、小屋自体がですね、まあこうで、なんですかね、その演じるスペースあるじゃないですか前に、
はいはい、
あそこのど真ん中にまず大きな柱があるんですよ。
え、
ど真ん中に1メートルかける1メートルぐらいの柱があるんですよ。
そういう舞台なの、最初の
設定。そういう、もともとそういうもう舞台なんですよ
作りがね。
はい、でそこから、まあ、三角形のところっていうんですか、奥2つ上下の奥の方にもまた1メートルかける1メートルの柱がドンと、
なんで
3箇所にこう柱が、でかい柱があるんですよ。
建物の構造上なのかな、支えてるってこと、
作ってあって、これはやっぱり使わなきゃ。
そうだよね、それを生かしてっていうことだよね。
生かしてっていうやつじゃないですか。
はいはい、
でもそういうのでいろいろ苦労しましたね。
へ
え、わあちょっと楽しそうだねそれね。
すごい、それでも覚えるのはそれは大変だと思うわ。
じゃあ表舞台に立つのは慣れてるやんか。こんな千年の部屋なんか出るのになんでそんな緊張してんの今日。
千年の部屋が、まあ、出るってなって、うん、今までの配信ちょっとちょろちょろっと聞いてみたんですよ。
全部聞けばか
樋口ひろあきさんのとかストーンさんのとか、
はい、だいぶ前だね。
どんどん出たくなくなりました。
やめろ、なんだその言い方お前他のその2人が滑ってるみたいに言うんじゃないよお前。その2人全然面白かったみたいな、お前その2人がクソやったみたいに言うんじゃないよお前は。
お前が言うとるやつ。いや実際クソだったけど。
いやいやクソじゃないですけど。
まあストーンさんよりかはよかったよね。
よかったですよ。
ストーンちゃんよりかはよかった
もん。よかったです。やめましょうそういうそういうの。いない人の悪口やめましょう。いやいや大丈夫です大丈夫です。いやでもそれは天才ですよ、それは天才だと思いますよ。
俺も一回さその、はい、この話と全部か全然関係かもしれないけど、
いや大丈夫ですよ。
以前付き合いしてた女の子がね、
はい、
その友達が劇やってると、
はい、
だからちょっとチケットのあれもあるんで付き合いでちょっと見に行かなきゃなんないんで、
はいはいはい、
一緒に見に行ってくんないって言われて、
はいはいはい、
で見に行ったんです。その時もねやっぱり、ね、お客さんどう100位はいないと思うんだよな、5、60、その一つの劇団だけの劇みたいなやつね、
はいはいはい、
でまあ、正直めんどくせえなって感じじゃない、
はい、
別に見たくねえなと思いながらまあまあでもいいかと、2000円ぐらいやったかなチケットが、で見に行ったんですけど、これがなかなかすごくて、
はいはいはい、
結果俺終わった時号泣してたからね
富士山で泣かなかったのに舞台で泣いてんの。
泣いてた泣いてた。でその一緒に来ただから女の子が引いてたもんちょっと何こいつ関係ないのに泣いてんのみたいな感じ
関係なくはないでしょお客さんですからね。
いやいやそうだけどね。いやなんかねこうその話自体もすごいな、すごい面白かった、面白いっていうか、まあ、泣ける話だったんだけど、
はい、
これをここまで完璧にやるってこの人たちどんだけ練習したんだろうって思うのも入ってきて両方で泣いちゃったみたいな。すっげえなーって、もう一回見たいなって思うね、その舞台は。
すごいです
ね、
そこまで思わせるって相当だね、あの富士山。
そんなにドラマとかでもそこまで僕泣いたりなんかほとんどしないんだけど、あれはすごかったな。
はい、じゃあ今ハマっているものでこのスパゲッティっていうのを教えてください。
編集ってうまいですね。
やめだお前。さっきと同じセリフをさらっと言ったみたいに言うんじゃないよお前。
一回止まっちゃったからね。
言わなくていいよそれはね。はい、何ですかこれは。
スパゲッティ、
はい、
スパゲッティって美味しくないですか。
お前もそこそこうまいやないか。もう一回
変身点の
うまいやないかお前も。
スパゲッティ美味しいかなと思って、
はいはい、
ご飯にかけて美味しいものは、スパゲッティにかけて間違いないだろうと。
おー、初めて聞いた。
初めてじゃないけど、ここで切れた。さっきここで切れたから、はい、ここから新しいよ。
なんでももう家にあってスパゲッティ、あ、ご飯にかけるもの。
要はウニ丼とかあったらウニにスパゲッティ合うよね。
そうそうなんですよ。もうあのまあご飯ですよみたいなやつでもいいですし。
ああ、あるか。
大体うまいですね。ただ一個美味しくないのありました。
何？
あのネギトロ。
ああ。
それをパスタに行こう思った。まあなでもど、いや、うん、やっぱ生魚系はあかんのか。
で逆もあんまり美味しくないんですよね。そのスパゲッティでのしたら美味しいけど。
ああ。
ご飯には合わないなってやつとかもあったりして、その辺面白いです。
面白い話。面白い話。
なんだろう、それなんだ。スパゲッティは合うけど、
スパゲッティは合うけどご飯には合わないやつ。
あ、チーズとかチーズ系
とかです、
ね、だってドリアとかであるでしょそんなの。
あ、ほんまにあるわ。
その炊きたてのご飯。
あ、白米ってこと。
よそっての白米だと。
でもチーズとミートソース的なやつを別に乗っけてもそんなまずくはならないんじゃないの。
ああ、なんないね。スープ系はどう。いや違うな、合う。明太子もあるしやな、米も合うしパスタも合うし。
全然、カレーをパスタにかけても美味しかったですよ。
ああ、いやそれはあるね。
うん、
それはある、それはある。パスタって楽だよね本当。7分とかで湯がいてしまって、茹でてしまって、それにソース乗っければ増えるわけやしね。一人暮らししたらね、もう必需品になるよ。パスタ絶対置いてたね。
日持ちもしますしね。
でパスタで焼きそば作ったりとか、変化系で。
へえ。
美味しいですよこれ。ぜひやってみてください。皆さんも
試してみてください。
はい、じゃあ心理テストいきます。
はい
はい、朝すみません、淡々といきますけどいいですか。
はい、どうぞ。
いきますね。なんで笑ってるんですか。
いやいや、なんかスッと言ったな
もっとなんか、いや広がる、いやパスタ広がるっていうか、パスタをスパゲッティっていうのが一番引っかかるんだよ俺は。
スパゲッどっちが正解なんですか。
いや、どっ、いや、なんかごめん、ちょっと俺ちょっと都会ぶってパスタって言ってるけど、
えスパゲッティ 今完全に都会ぶっちゃいましたよね。
はい、都会ぶりましたね。
じゃジーンズもあれデニムっていう派ですか。
いや、ジーンズかな。ジーパンって言ったりする。
ジーパン、
はい、
ジーパンって。でも今最近言いづらいね、ちょっと。
あ、本当ね。
なんか言いづらい文化じゃない。
あ、ジーパンって言ってましたねさっきまで。
さっきまであ
の外人さんがよくジーパン入ってませんでした、あの富士登山。
よく登れるよね、まあまあ、ね、あれで
ね、でそれジーパンって言ってしまった。
あ、もういいよ。ドラマのことをドラマって言い出したのはいつ頃かね、あれ。
え、嘘。それ関東だけでしょ。
え、何
ドラマ、ドラマ、
ドラマって言ってたよ昔。俺小学
校、俺今でも言うてますよ俺ドラマ。
あ、そう。
なんでこれぶっこんだの。
あの、ごめんなさい、ごめんなさい、なかなかしましょう。
倍返しだお前。いや、かぶるやん、ほら何か、なんか俺言おうとしたの今。
和田貴子さんカメラのことキャメラって言いません。
あ、言う本当に言う、それ。
あ、そうだっけ、わかんねえな。和田アキ子の声が俺のばあちゃんの声にすげえ似てるんだよな。
ハスキーですね、えらい。
もう死んじゃったけどね。
だって言わなくていいんだよそれね。確かめれないから俺ら、それじゃね、うん、 言わなくていいんです、最後ふにゃふにゃってなりますから。じゃあ心理テストいきますよ、そんなにみんなが聞きたいんだったら。心理テストの答えいきます。
はい、
次の4つのタイプを嫌いな順に並べてください。わがままな人、だらしない人、内気な人、裏表のある人でしたけども、うん、これは何がわかるかというとですね、はい、並べたうち一番最後に来たのが自分の欠点です、うん、っていうことでございますね。要は佐藤はさ、まあ樋口さんも C ですね、どっちとも。
そう、 C って何だったっけ。
自分の意見を通せず内気な人っていう、これが実は欠点だから、最後だから人は誰しも自分には甘くなってしまうものと、こんな欠点を持っているけど直すのも大変だしいいよねと、これぐらいっていう、開き直っているのも欠点と言えるということですね。
なるほどね、
初めてそうかなと思った。
あ、本当にお前全然聞いてないやろ、でもそんなに初めてって。でちなみに一番最初に来たのですね、一番最初に選んだのこれも一緒なんですよね、 D。
うんうんうん、
これはですね、あなた自身が嫌で何とか克服しようとして、しようとしてきた欠点、これは D は、人によって態度が違う裏表のある人。
あ、うんうんうん、それはそうだろうな、
これは克服しようとしたい、なるほどね、合ってますね。じゃあこれは
克服しようとしてっていうか、もともとあんまり、いやでもそうは言っても自分がそうなってるかもしれないんだけどね。
いやいや、なってないですよ。ないです、何ですかこれ。
いやいや、
慰めないです
か佐藤。っていうか、なんかね、佐藤に言われるとなんかイラつくけど、うなにに言われると励まされるみたいなところ。
いや、それはでもほら、もうまあまあね、表に出してますからね、そのネチネチした感じじゃなくて、それはいいと僕もそれになってましたから、それはね、はい。
でもちょっとボソボソって言ってたよ俺ら。
言ってましたね。でもそれはほら、いや、お互いに聞こえるように言ってました、俺と樋口さんには。
まあまあね、
2人で佐藤の悪口を言ってました。
楽しかった本当に、藤藤さん。
すいませんでした本当。
いや、よかった、あれは本当ね。でもダメだよね、
ダメだよ本当に、
本当にあれはごめん、
本当にダメ、
本当ごめんなさい、
本当にさっき言ったら本当にさっき行くからって言っちゃった。
勝手やわ、もう。
いや、ほんと勝手やねん、あれ。
いや、勝手になるって、でも。
あの、夜の暗闇の寒さと、あの、孤独感と、置いてかれたらどうしようっていうのもあったのよ。
この惨め感もあるよ、だから。やっぱ、
苦しい
感じゃないけどね。
そうそうそうそう。そうそうそう。なんで俺はこんなんなんだと。はい、そんな感じですかね。
はい。
じゃあ続いてのコーナーいきますか、もういいですか他は。
なんかそんな事務的に行くんだったんだっけこれって。
アシスタントがいるから。
7つ全部いじんないの、
いいだろ。
何あったっけ、ごめん、もう一回言ってもらっていい、ちょっと。
そう、あ、将来の夢いきますか。じゃあ
将来の夢、あ、そうそう、それ行こうよ。気象予報士、
気象じゃないでしょ、
え、気象でしょ、
気象予報士、
あ、気象って言ったのお前今。
はい、
うん、全然お前風邪だ。これひらがなで師匠って書いてる。何の話やろうと思って。
え、何師匠？
ち、ち、立ちつてとのち。
師匠。
師匠。吉住さんですよ。吉住さん。
ああ。え、なんで？
いや、なんかもう本当に中学校の頃から、あれも免許というか、合格するか、
うん、国家試験の、国家試験。
国家試験で、まあ欲しいなっていう。
え、受けたことないの？
受けたことまだないですね。
5% ぐらいしか受かんないんだよね、あれね。
そうですね。
そうそう、
でもさ、あれ持ってね、タレントになってる人も全然仕事増えてないからね、あれ別にいらんぞ、あれ。
矢部さんとか持ってるんですよね、確か。
そう、だ、空手家の。あと、飛び石連休のツッコミの方とか持ってるけど、それで仕事してないでしょ、全然。いらんって、男が持ってても。やめろ、お前、この夢。今すぐやめろ。すいません。
でもあれってさ、そのテレビに出るだけの仕事じゃないよね、気象予報士って。
あ、そうなんですか。
企業とかに。
そうですね、企業とかで、あの、ニュースウィークじゃないな、なんだっけ。
ウェザーウェザーニュース
ウェザーニュースみたいな。
でもお前、登山中全然天気の話せんかったね。雲がこっちから流れてますからとか全然言わんかったやん。
基本的に空が好きなんですよね。
なんだそれ。
あの
2位とか
宇宙とか、ああ星とかも好きなんです
よ。へえ。
いや、その辺の話結構面白いよ、でも佐藤のは。
あ、そうなの。 いちゃうよ。どうなのよ。
今ちょっとすいませんちょっと。
なんでやねん。なんでいいパス来たやろ今。
前なんかなんだっけ、何の話してたんだっけな、俺と話してる時、ああすげえな、そうなんだとかって思ったことあったよね。なんだっけ、何の話だっけ。
エウロパーの話じゃないですか。
ああそうそうそうそうそう、その話教えてよ。
あの宇宙にまあ、はい、生き物がなんかいるとしたら絶対 H2O の水、
はい、
の H2O のしかも液体、水がなきゃいけない。
H2O の水って二度手間やけどね。
H2O で水、
はいはいはい、いや分かってるよ、だからバカにしてんのかお前。
氷、水、水蒸気の中の水。
あ、いや分かってますって、だから何
がなきゃいけない。
はいはいはい、
固体の水じゃダメなんですよ、
うん、
氷じゃダメなんですよ、
はいはい、
液体の状態の水がなきゃいけなくて、
はい、
じゃああるのなんだろうねって言ったら、この辺で近いのが、木星のあれは衛星かなのエウロパってやつが、うん、
木星なんだ、火星じゃないんだね。
木星ですね、
ジュピターね、
はい、
あ終わり。終わり、本当に。
いや終わりじゃないでしょ。
氷っていうのは宇宙に、まあ、いっぱいあるんですよ。あの土星の輪っかとかもあれ氷なので。
あ氷なんだあれ。
氷とか、まあ、ちっちゃい石 とか、
ちっちゃい石だよね。
でも液体がなきゃいけないので、
はい、
そうすると木星の近くにあると、木星って大きいじゃないですか、
はい、
大きいってことは重力が結構強いってことなので、こう重力が強いから、なんかこうその星、エウロパっていう星がなんかこうなんかもみもみもみもみもまれてるみたいな状態になるんですよ、相互関係みたいなので。なので摩擦熱が働いて、多分水の状態、氷じゃなくて溶けてるんじゃないかね、はいはいはい、みたいな。
へえ。ねえしか言われへんってこれ。俺無理やって。
話が下手やなちょっと佐藤な。俺に説明した時もっと興味を聞いたぞ。
じゃゆういちさんこれカットでやります。
そうだね、カット要因来たね。じゃあ次のコーナー行きましょう。
はい。
えいでい。
じゃあ佐藤さんとお願いします。佐藤さん噛んじゃった。
行きますよ。
はい、お願いします。
トピックス的なやつ行きやす。
テレテレ。いやそれ出てっていらないんです
だから。いらないかこれは、はい、
だからテレって癖がありますけど、
はい、
江戸っ子っぽかったですけどね。はい、行きましょう、うん、何話題はください。
まずは何だったっけ、宮崎駿が引退を発表するしたのかな。
あら
なんてことだ。でもなんか何度目かなんですよね、なんか
5回目らしい。
5回目なの。
そう、これで5回目らしい。
あそう、
だから今は、風立ちぬでしたね。
うんうんうん。
何が印象的ですか、樋口さん。
あ俺からでいいの。
あごめんなさい。
っていうか俺ほとんど見てないんですけど、
はい、
テレビで見たことが一回もないんですよね。
早
尾さんのやつは。
でテレでいつもやってますよ。いつもじゃないか。
映画館で見たのがもののけ姫と紅の豚、は
い、あらまた渋いの見てるやん。
その2つは見に行きましたね。
いやいいの見てますわ。
面白かったけどね。
いや面白いですよ。
だからといってでも他の方を見ようとは全然思わないな。なぜか
僕は逆にテレビでしか見たことないです。
ああそう、
ジブリシリーズは。
あら、
あもうちょっと、もうちょっと我慢したらテレビでやるやろみたいな感じで。
まあ、だあれだよね、自分からはいかないよね、やっぱり一緒に見に行く人とかが行く。それを見たいって言ったらじゃあそれ行こうかってなもん
ね。ですね。
うん、
佐藤は何を、ジブリは何を。
僕も本当に映画館で見たことあるのが千と千尋しかないんですよ。
あらら、それいいですよ。で千と千尋出た時俺千尋ってこと付き合いたかったですね僕。だ千と千尋になるじゃないですか、僕千だから。
うん、
ああそう、千年バラあるあるだ、ごめんね。あごめんなさい、
狭いあるあるだねそれ。
千尋ちゃん、千尋ちゃんと付き合いたいと思ってたもんね。
マサオさんと付き合ってください。じゃあマサオさんと。
いやマサ。千千ですよ。で僕ね千ま千年バラマサトシだから略したら千マサだねお前みたいな言われたよ昔。
なるほど。
あれいやそれなるほど、いやそっちだからねぶっこんできたのはね。うん。神隠しね。はい。なるほどね。 僕はだから結構全部ほぼ全部見てますよ。千と千尋見た、もののけ姫も見た、紅の豚も見てますけども。
おすすめは、
え、
おすすめ
この3つや。あでもどれやろ、もののけはやっぱ何回も見たね。
ああそう、
ビデオ撮って、あの映像最初にあのアシタカのその左手にこうキュキュキュってくる、あの化け物がキュキュキュってくる、手にこうキュキュキュキュキュってやってくるやつ、あのいいですか、あのシーンはやっぱ正座して見てましたね。ドキドキドキドキしながら、何回見てもこうドキドキするというか、伝わらんねこれはね。でちょっとトトロの話していいですか。じゃあトトロの
どうぞ。
実はあのトトロは怖い話なんだよ的な、
うん、
トトロはだから所沢のお化けなんじゃないかとか、
うん、
要は死んでる人にしか見えない死神なんじゃないかっていう説もあったりするんですよ。
死んでる人にしか見えない、
だからメイもサツキも最後は死んでたんじゃないかっていう説なんですよ。要は
まあ見てないから分かんないけどね。
なんだこれ、なんでトトロのところで止めないのよ。じゃああなた、要は最後にお父さん、あお母さんに会いに行くんですよ。お母さんがあの病院に、
お母さんに、
お母さんに会いに、そしたらメイちゃんが、うん、妹の方が、もうメイちゃんって言っても分かんないんだな、じゃあね、
うん、
その妹の方が迷子になっちゃって、
うん、
それをトトロにお願いして探して一緒にこう病院に行くんですけども、
うん、
結局そのあれさっきメイとサツキが笑ってたような気がするそこでみたいな、
うん、
だ要は死んでていないんじゃないかとかね、
うん、
で子供にしか見えないって言ってるんですよね。子供の時にだけ歌っちゃいけないですけど、
うん
ね、見えるって言ってるのにちびっこの男の子のカンタって子には見えてないんですよトトロは、
うんうんうんうん、
そういうのもあって、で実はその実際の事件をやってる、ね、誘拐事件で残虐な事件があったみたいで、
うん、
それが埼玉であったみたいなんですよ。秩父事件かな、秩父やったかな、
うんうんうん、
でそれが起こった時の話が5月なんですよ、
うんうんうん、
でメイもサツキも5月っていう意味なんですよ、
うんう
ん、でそういうのもあって、
うん、
信じるか信じないかはあなた次第です、
うん
はい、これはカットですね多分。
そうですね、多分
全然食いつかないんだ2人がね。
いやてか見てないからね。
俺さ打ち合わせでトトロの話するって言ったよね。なんでその時見てないって言わないの。じゃあなんで。
いやいやだから
そうそうそうそうそう、
あ見てない人にも伝わると、
うん、
見てない人には伝わらなかったね。じゃあねこれね、
シックスセンス的なことってことね。
まあそうね、死んだ人に、まあ、それのオチ言っちゃうとあれやけどね。俺シックスセンスなんか俺最初にオチ言われたからね、あれ見てないんだよね。
最悪だよそれ、
最悪なんだからほら。シャマランはね、オチ言われたら何も思んないよあれ。
そう、ね、
シャマラン映画は、シャマラン映画はね本当に。
でもシャマラン映画って、
はい、
面白かったのってシックスセンスとあれぐらいじゃないの。
アンブレイカブル面白かった。
アンブレイカブル、
まあ、サインは最悪でしょ。
あうわ、サインなんてもうなんだかなんだこれ話って感じだよね。
ビレッジみたいなのも僕は面白かったですけどね。
あそう、
森の中の話ですね。
見てないな。
サインはもうこいつかもこいつかもこいつかも犯人こいつかもって言ったらそいつだったんですよ。犯人とかじゃないですけどね、
うん、
うん。それはまあ面白くない、まあ、やめましょう。今日は佐藤ですから。じゃあ好きな映画ありますか佐藤さん。
好きな映画ですか。
はい、
映画自体はそんなにあんまり見ないのでね。
あそう、映画なんかがね一番楽よデートは。彼女今いらっしゃいませんけど、あのデートどこ行くって言ったら一発目映画館っていうのめっちゃ楽です。まあね、モテない人がねアドバイスするのもおかしいですけど。彼女いない人が私言ってますけど楽ですよ。そしてスパゲッティを食べればいいんですよランチで。もう行けますから、ね、女はこれだっつって、うん、映画見た後 パゲッティだパゲッティ行けばいいんだよね。
そうね、
全然誰も喋んなくなってしまいます。じゃあ続いてのトピックスいきましょう。
ダメだね今日全然。
大事大事、まあ、晴れてるって。
東京オリンピック東京招致、
はい
はい、
の話ですな。
これ発表はいつなんでしたっけ。さっき俺も見たんだけどな。
11月
え10月
9月もう
9月だよね、もうすぐですよね。
あ、9月、あ、そう
ですよ。
うん、
だからね、まあ、ぶっちゃけ、まあ、僕は話してしまいますけど先に、
うん、
僕は東京難しいんじゃないかなと、まあ、東京優勢と、もう東京で決まりみたいな報道されてますけど、
うん、
いや僕は東京ではやんないんじゃないかなと思ってます。
うん、その心は
やっぱりそのアジアをこの前もやってしまってますから、北京をつい最近、
うん、
でまた戻ってくるのもね、アジア、アジアはそんなに IOC に偏ってんのかなと、 IOC、
うん
うん、かといってそのバルセロナもやった後じゃないわ、ロンドンやった後にまたスペインのねマドリードに行くのもちょっと、だから僕はトルコじゃないかなと思ってますけどね。
うん、
はい、佐藤さんは？
あ、僕のは、なんかオリンピックの勝手なイメージとして、
はい、
そのこの前の北京とかもそうなんですけど、こうなんだろう、で日本の昔の東京オリンピックとかも、
はいはいはい、
高度経済成長みたいにしていく過程の、
うん、
オリンピックがホップステップジャンプの、まあ、ホップぐらいになればなっていう感覚でいるんですよ、
うんうんうんうん、
オリンピックっていうのが、
うん、
でこうまあ上がっていく途中の過程にあるものかなと思ってるので、
はい、
別に今に、まあ、東京そこまでねもう十分裕福じゃないですか、
うん、
だから別にだったらもっと貧しい国っていうか、もうこれから発展していく国のでやればいいのになとは思ってます。
あー、すげえ大人なんかかっこいいね。なんかそれ俺が言ったことにできないかな、それかっこいいね、なんかね。まあでもそれもあるでしょうね、まあ、貧しいって言ったら失礼ですけどね、まあ何を、まあ樋口さんはアシスタント行こう、アシスタント行こう、ここは
予想は全然わかんないけどね、どこでやるかなんて、スペインなのかトルコなのか日本なのかなんでしょ、
うん、
うん、どこになるかはわかんないけど、そのどれぐらいやってほしいと思ってるかっていうのが多分鍵なんじゃないの、一番は。東京ってそこがネックなんでしょ。
ああ、その市民が意外に盛り上がってないってことでしょ。
うーん、
ありますね。
そう、うーん、それってどれぐらいみんな本当思ってるんだろうね。まあ、
さあれば行くけどっていうぐらいなんじゃないですか。
その調査とかによるとね、だんだんだんだん上がってきてるみたいなのをアピールしてみたいね。はいはいはい、
うん、
どうなんだろうね。そのもう今って正直言ってその何でもメディアでやってくれちゃうからさ、
お
う
お
う
お
う、どこでやってたって見れちゃうってところもあるじゃない
ですね。
日本じゃなくて別にトルコであろうかね、スペインだろうか見れちゃうのは見れちゃうからさ、うんうんうん、それでどれぐらいやってほしいと思ってんのかなっていうのがなんかな、気になるとこだよね。やってほしいと 思います皆さんは。いや俺はまあ別に やってもらってもいい、やってもらってもいいって言い方おかしいかもしれないけど、
東京でやれば野球が復活するんじゃないかっていう声もありますよね。
まあ俺あんま野球興味ないからな、オリンピックの野球、
オリンピックの方はね、
うん、それはそんなにあれじゃないんだけど、まあでも多分やるとなったらやっぱ見には行くだろうな。
行くでしょうね。いや僕も鹿児島ですけど行くでしょうね、多分。
行こうとはするだろうな、行けるかどうかは別として、分かんないけどチケットとかのね問題が、
もうそれもあるでしょうけどね、
行こうとはするかもしれないけどね。
何年ね、だからまた日本でやるっていうのはまたいつになるか分かんないわけですから、
うん、なるって言ったらやっぱ行くだろうな、
うん、
うん、
だけどその是非込めで東京でしてほしいって言って手を挙げるわけで、応援してるわけではないんですよね、その不思議ですよね。
うん、
もう日本でやるとしたら広島長崎じゃないですか。もう、
まあでも大変だよ、そうやって集めるのが。
東京でやっぱないやるとしたら広島長崎の方が確率あるのかなとはなんか思いますけどね。
ああ、大阪も手挙げてダメでしたからね。
ちょっと前ね、
うん、
15年ぐらい前か20年ぐらい前か
でしたね。
で一回長野でもやってるからね、
東京。ああ、そうですね、冬ですか。
冬だけどね。どうなんだろう。それ佐藤とかはやっぱ、まあ、まあ僕も俺もね、その東京オリンピックの時代を知らないからさ、
はいはいはい、
それはすごい熱だったんでしょ、あの当時っていうのは。
ああ、でしょうね。
盛り上がって盛り上がってみたいな感じだったと思うんだけど、
あの時の本当佐藤が言うようにその経済効果がすごかったんですよね。
やっぱやってほしいと思うかね佐藤とかは。
やるんだったらやっぱり広島と長崎でやればいい。
何回言うのそれ。
いや東京でやるんだったらじゃあ広そっちの方がいい、まあいいんじゃない。
世界にねアピールね。
そんなに東京でやってほしいとは思ってない。
まあ東京まあ、うん、やるんだったら本当に広島長崎で。
何回言う。でも僕この前広島行ったんですけど。
はいはいはい、
まあ広島に対して、まあ、その迎え入れる準備が整ってるのはやっぱ東京だと思いますよ。
それはそうだろう。それはだ
って東京も航空もだし、そのホテルだったりとかね。
それはそうでしょう。
パニックになるともう間に合わないでしょ。もうまあまあまあ間に合わない。当たり前だけどね。
急に今から広島でやります。
そうそうそうそう。だけど広島はそういう、なんかそういうのを今からポンポンビルが建つような環境でも何年か後にね、何十年か後に広島が手を挙げるかもしれないですけど、
うん、
それもまたちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。その広島、その戦争の話で言ってるんだと思いますけども佐藤は、
うんうん、
それだからオリンピックだよっていうのもちょっとね、これはなんでこのテーマにしたんでしょうね僕もね。
いや例えばね、いやいや別にそういうんじゃないけど、はい、オリンピックって言ったらさ、俺なんかは例えば、見たことあるのって大体ロサンゼルスからなんですよ。
はいはいはい。
ロサンゼルスのオリンピックが初めて見たオリンピックみたいなものは小6ぐらいかな。その前は多分あんまもう興味もないというか覚えてないよ全然ね。
はいはい
はい。で皆さんってどの辺ぐらいなのかね。
僕はあの鈴木大地があれバルセロナでしたっけ。
ああ、
あれ小3
バーコフとか一騎打ちね。
いやそこまで分かんないですけど、
うん、
ロッテじゃなくてね。
そうロッテじゃなくて。佐藤は。
僕はあれあるのはあのあれですね、長野であのジャンプの、
ああ船木ね、
船木ですね。
あの原田さん、
あれは泣いたわ俺は見てて。泣けた。
あれだ、分かんないね泣くの。
その原田の時のやつはその前の時にさ、リレハンメルだったっけ確か。で、
あ、はいはいはい、
あなたが最後止めなかったのがあったでしょ。
そう、あったあったあったあった。
あれがあったからよ、そうそう、あれがあったから余計によかったねっていう感じになって泣けちゃった。はいはいはい、
じゃあ、佐藤さん。
はい。
富士山とね、千年の部屋、どっちがきつかったですかね、今日の。
千年は僕そこまで今何もしてないですよ。爪痕残してないですもん。
はい、今週のアシスタント樋口博明さん、今週のゲスト、佐藤さんでしたけども、まあ、ちょっとね、あの中心はあの富士登山の話になりましたけども、この模様、あの登った模様のですね、また話はですね、スポーツファンダンゴの方で、富士登山した方たち全員でですね、振り返る感じで映像を見ながら語りますので、ぜひそちらの方もですね、見ていただきたいなと思います。佐藤さんに関してはですね、まあ、あの緊張しててね、ビビってる割にはスラスラ喋ってて、やっぱそれもアシスタントの方がいらっしゃったおかげで、まあ、素直にスラスラね喋っていただけたんじゃないかなと思います。だからですね、皆さんもぜひね、喋りづらいとか一人じゃ無理だという方もぜひ今後出やすい環境になっていますので、こいつとやったら出ていいよっていうことありましたら、リクエストございましたらその方と一緒に出ていただきたいなと思います。今週もダウンロードしていただき誠にありがとうございました。来週一緒にトークするのはあなたかもしれません。また来週です。